皆様クリスマスおめでとうございます。一年に一度のこの喜びの日でありますけれども、また毎年毎年私たちはクリスマスをお祝いしておりますけれども、本当に改めて主イエスキリストの誕生と、そして何のために生まれてきてくださったか、主が今私たちと共に生きてくださることを改めてこの機会に覚えたいと思います。一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、この世界を作られて今も見ての中にしっかりと握り導いてくださっている天地の神様が、私たち塵から作られた人間を愛して、このような私たちに神様の形を与え、神様の姿に似たものとしようとして私たちを創造してくださいましたことを改めて今朝覚えます。主よ、私たち人間は本当にあなたを忘れて自分勝手な道を歩んでおりましたけれども、本当に私たちはどこへ行くべきか帰るべきか、イエス・キリストのご降誕を知らされて、また御言葉によってこのイエス様が、神の御子が十字架にかかってくださって、私たちのために人の本当の生き方、人を愛するということ、献身ということ、教えてくださいましたことを感謝いたします。私たちは短い地上のこの命を生かされておりますけれども、あなたの祝福によって、またあなたが私たちの心を照らしてくださって、永遠を、永遠の光を見ることができました。クリスマスも暗い闇に輝いた光でございます。どうかしよう、まだ闇がこの世の中に残っておりますし、いろいろな困難もありますけれども、あなたを仰いでこのクリスマスにみんなで喜び合い、あなたを賛美し合うことができますように導いてください。私たちの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。私は教会会議というものがありますけれども、その団体、私どものこの南教会も加盟している団体ですけれども、その宗教法人の主事の仕事をさせていただいております。役所からいろんな官庁から時々いろいろな調査がありまして、この前総務省というところからですね、法人の実態調査、そして今後の事業計画はどうなっているかということの問い合わせ調査がありました。でそこにいろいろとこう答えを書く欄があったんですけれども、その中にまず、私どもだけではなくて全部の全ての法人と言われるものに対して調査だったようでありますので、そのお宅はどういう法人ですかという、そのいわゆる業種というものを書き込む欄がありました。農林漁業、工業、流通業、それから観光業それからいろいろな、製造業とかたくさんの業種がありますけれども、自分でこう書くんではなくて、どっか合ってるところにピンをするようになっておりまして、いろいろ探したらですね、何がふさわしいかなと思って見たら、最後のところに政治団体、宗教法人というのが一つの、あの枠の中に入ってたんですね。皆さん、宗教団体、教会も、政治団体と同じなのかというふうに思ったんですけれども、皆さんどう思われますでしょうか。ねえ、 あんまりそんなことしませんけれども、まあしかし考えてみますと、例えばドイツにはなんかあのキリスト教なんとか団体ね、なんとか党という政党がありますよね。そういうまあ政治団体とそのいわゆる宗教法人というのは似たような性格のものなんだなということを考えさせられました。そしてですね、まあお分けにならなくても結構ですけれども、使徒言行録、使徒行伝の17章のところで、テサロニケという町にパウロさんが行きましたときに、そこで人々がキリスト教徒たちを、クリスチャンたちをどんなふうに考えていたか、見ていたかということがちらっとこう書いてあるんです。使徒言行録の17章の7節のところを読んでみたいと思いますが、こんなふうに書いてあります。ヤソンは彼らをかくまっているのです。彼らは皇帝の勅令に背いてイエスという別の王がいると言っています。これを聞いた群衆と町の当局者たちは動揺した。当局者たちはヤソンや他の者たちから保証金を取った上で彼らを釈放したと、まあ、パウロがですねちょっと誤解を受けまして捕らえられた時に、まあ、こういうふうな、まあ、評価というか評判が立っていたという話が出てきております。クリスチャンたちはキリスト教徒はイエスという別の王様がいると言っている。皆さんいかがでしょうか。先週後藤さんがマタイの福音書からのお話をしてくれまして、博士たちがイエス様に、贈り物を捧げたという話がありましたですね。もう皆様もよくご承知かと思います。その博士たち、彼らはメソポタミア地方だからエルサレムから言いますとはるか東方ですけれども、数ヶ月の旅をしてエルサレムにやってまいりまして、そしてヘロデがおります王宮に入っていって、こういう質問をしたんでした。ユダヤの王様としてお生まれなかった方はどこにいらっしゃいますか。みんなびっくりしたんですね。で当人であるヘルデも本当にびっくりしたんですけど、何王がとこう俺が今王様なのに王の子供が生まれる、俺のとこには子供が生まれたということはないけれども、というふうに彼は驚いたことだと思います。そして後でこのヘルデは、その話を聞いてですね一策を練りまして、その王が分かったらどこにいるのか、どこで生まれたのかっていうのを私に教えてくれ、私も拝みに行くからって言ったっていう話ですね。しかしそれが分かって、後でヘロデはベツレヘムとその周辺一帯の2歳以下の男の子を皆殺しにしたという残酷な話が出てまいります。イエス様は王としてお生まれになった、これを私たちは心の片隅に置いていていいかもしれません。しかし神の子である王様であるイエス様のお誕生、今日はそのことを改めて考えてみたいと思うんでありますけれども、読んでいただきました聖書の中になんとマリアとヨセフは弱い人たちだったんだろうか、そういうことがわかるのではないでしょうか。その頃皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出たと書いてあります。人口登録をする、私たちもみんな自分の戸籍っていうのを持っておりますけれども、この戸籍があるというのは、まあ今はだいぶ違いますけれども、昔はその国をその地方を治める王様にとって、軍隊を抱えるのにいくら、 宮殿を経営するのにいくら、自分たちが生活をするのにいくら、いろんなものを使うのにいくら、といってですね、年間に必要な経費をずっと数え出しまして、それをそこに住んでいる住民たちに税金として割り当てて、そのお金を集めるのであります。徴収するのでございます。新しい憲法ができましても、私たちにはいくつかの義務がありまして、皆さん国民の義務って一体何だかご存知でしょうか。3つ、働くことから、親は子供を学校に行かせること、プラス税金を納めることっていうのがあってですね、脱税をしたりなんかしますと、懲役費何年というようなこともあるわけです。マリアとヨセフは、彼らが住んでいたところはナザレという町でありましたけれども、自分のふるさとのベツレヘムに行って、おそらく2日3日かかったと思いますけれども、そこで住民登録をしなければならなかったというのです。今だったら交通費はどうすんのということになるかもしれませんけれども、当然これは交通費なんか出てなかったでしょうね。自分でお金を出して、経費を使ってふるさとに帰って、そこで登録をしなければならなかったのでありました。彼らは本当に弱い貧しい家庭でございました。そしてこの聖書の中で6節をご覧いただきますと、本当に驚くべきことが書かれてあります。ところが、彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子供を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからであると言われております。貝羽桶に寝かせた。一体どこだったんでしょうか。家畜小屋、宿屋には彼らの泊まる場所がなかった。弾き出されてしまったのでございました。この当時の家畜小屋というのは普通の家ではありませんで、多分洞窟だったろうと言われてますね。衛生状態のことなんか考えられないような不潔な、そういう場所でございます。何にもないので、イエス様が寝かせられたところは貝羽桶だったというのであります。これは前に作った貝羽桶の模型ですけれども、これでも随分きれいだと思います。誰もここを使ったことがありません。新しい貝羽桶がそこに用意されてあったのでしょうか。そんなことはないでしょう。今まで馬が、あるいは牛が使っていた貝羽桶をちょっと洗って、そしてイエス様の寝床にしたということではなかったでしょうか。最後のこの御言葉は本当に心に迫ります。宿屋には彼らの泊まる場所がなかった。マタイによる福音書の東から来た博士たちがイエス様を訪ねた時、イエス様は家におられたと書いてあります。ですから多分誕生なさってからしばらく経って、まあ人々が自分のふるさとへみんな帰っていってですね、そして家を一軒借りたか、あるいはしばらく宿屋に泊まっていたか、そういうことだったのかもしれません。しかし誕生の時はまさに家畜小屋で、イエス様は貝羽桶の中に寝かせられたのでありました。 うちにも昔牛がおりまして、馬もおったことがありますけれども、解剖受けというのは本当に汚いものでありました。匂いもいたします。さて、王様でありますイエス様がお生まれになった時はこうでした。しかし今はこの方こそ誠の救い主、私の王様、我が主よということで、クリスチャンがあちらこちらに生まれ、この時以来たくさんの人たちがこのイエス様こそ我が主、私の王様だと言って、この人についていきたい、こういう生き方をしたいと言って、クリスチャンが生まれ、次々に生まれてきて、そして教会ができていきました。今世界中に約70億人の人がいると言われますけれども、そのうちの23億人、3分の1、まあいろいろね、人によって違うかもしれませんけれども、私はイエス様を信じます、イエス様こそ私の主ですと言って告白をしている人たちであります。教会の2000年の歴史の間に神様が働かれて、この方こそ誠の王、こんなお方が我々の本来のあるべき姿なんだと言ってイエス様を信じているのであります。さて、もうちょっとこのところを見ていきたいと思いますけれども、その生まれたイエス様、救い主を最初に訪ねてきた人の話が8節以下のところに書かれてあります。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った、恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシア、主キリストである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の御子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。世界中の救い主、世界中が崇めるべき王様が生まれたにしては、なんという落差があるんでしょうか。まず最初に、何と言ってもここで羊飼いが出てきますけれども、当時羊飼いというのはどういう人たちだったんでしょうか。彼らはいつも羊の番をしていなければなりませんので、主の日ごとにシナゴグに行って、あるいは神殿に行って礼拝をすることができませんでした。彼らは残念ながら人々からは軽蔑される卑しい仕事をしている人たちであったわけです。しかし神様はそのような彼らを選ばれて、この喜びの知らせを一番最初にこの羊飼いたちに伝えられたというのであります。羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしている、なんという厳しい仕事でしょうか。ちょっと余談になりますけれども、私野宿っていうのを今まで1回しかしたことがありません。皆さんはいかがでしょうか。高校2年の頃、友達、男友達3人とですね、ちょっと夏休みに遊びに行こうって言ってですね、自転車でトコトコ南の方に下っていきまして、あちらこちらと観光をしながら泊まったんですけれども、お金もないもんですから、まあ最初からちょっと毛布をくるんで持って行ってもおりまして、あの鵜戸神宮のありますところのあの海岸の 適当な砂浜に毛布を敷いて寝たんでした。全然眠れませんでした。波の音、絶えず打ち返す波の音、それにちょうど海のそばなんですけど蚊がおるんですね。いやー本当にもう眠れませんでしたけれども、それ以上それ以降野宿っていうのはやったことがありませんけれども、まあしかし夜眠ることができるっていうのは本当にありがたいことで、最近ですね、私も年を取りましたので、やっぱり眠るっていうのはとても大事だなことだなと思いまして、いろいろ工夫してるんですが、この前急に温度が下がり始めまして歩いてても普通膝から下が寒くてジンジンするもんですから、やっぱり夜寝るときはあったかくしなければならないんですね。で一応基本的にはホットカーペットを使っておりまして、その下半分に電気を入れておりまして、ほかほかあったかくなってからこう寝るんですけれども、時々あったかくなって足を突っ込むとまだぬるいって言ってですね、その、スイッチを弱から強ありますけれど、一番最初強にしとくんですが、あったかいもんですからその分眠り込んじゃって強のまんまで途中で汗かいて目が覚めることがありまして、どうもうまくいかんなと思ってですね、で3日前から湯たんぽを使うことにいたしました。いいですねうちの湯たんぽはこれくらいの3リットルお湯が入る湯たんぽなんですけれども、あれにいっぱいお湯を入れましてですね、ちょっとこうくるんで布団の中に置いておきますと、その辺がふわーっとあったかくなります。で夜中はもう本当に眠り込んでしまいますと、自然になんかそれを蹴っ飛ばしてですね、ちょうどいい温度になりまして、朝までぐっすりっていうことができて、数日前から安眠できているんですけれども、まあ夜通しっていうのは本当に大変な仕事だろうなというふうに思うわけです。そしてもう一つ思い出した言葉があります。それはイエス様がおっしゃったことでありますけれども、マタイによる福音書の8章の20節、ちょっと皆さん開けてご覧になりませんか。8章の20節。そうだね。弟子の覚悟という見出しがついておりまして、こんな話があります。イエスは自分を取り囲んでいる群衆を見て弟子たちに向こう岸に行くように命じられた。その時、ある律法学者が近づいて、先生、あなたがおいでになるところならどこへでも従ってまいりますと言った。イエスは言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣がある。だが、人の子には枕するところもない。人の子には枕するところもない。イエス様がこんな言葉を語っておられたのかというのを改めて思いました。そして前に学んだところでありますけれども、ルカによる福音書のところでイエス様がお生まれになった後、神殿に捧げられましたときに、ルカ2章の33節のところでありますけれども、父と母は幼子についてこのように言われたことに驚いていたシメオンは、彼らを祝福し、母親のマリアに言った。ご覧なさい。この子はイスラエルの多くの人々を倒したり、立ち上がらせたりするために、定められ、また反対を受ける印として定められています。マリアさん、あなた自身も剣で心を刺し貫かれます。 マリアはシミオンからこんな言葉を聞いたのでありました。しかもなんか私はちょっと納得いかなかったないんですけれども、このところにシミオンは彼らを祝福しと書いてあるじゃないですか。彼らを祝福し、いやこれは祝福じゃなくて警告じゃないんでしょうか。イエス様というのは本当に不思議な独特のご生涯を歩まれたようであります。イエス様が私には枕するところがないってどういうお気持ちで言われたのかちょっと分かりませんけれども、本当にイエス様にとってこの地上は、そしてお弟子さんたちとお過ごしになりました3年の足4年の間、どのような思いであったのかと想像することもできません。イエス様の親戚でありましたバプテスマのヨハネという人はイエス様を指してこんなふうに言いました。見よ、神の子羊。それはあの杉越の子羊としてイエス様が罪の身代わりとして殺されるということであったのです。羊飼いたちもそのことはよく知っていたでしょう。ある人は彼らが飼っていた、この羊飼いたちが飼っていた羊というのは神殿で捧げられるための羊だったのだという解説をする人もおります。見よ、神の子羊。イエス様はまさに罪の身代わりとして捧げられるために、十字架にかけられるために生まれて来られたのでありました。イザヤ書の53章をお聞きください。私たちの聞いたことを誰が信じ得ようか。主は身腕の力を誰に示されたことがあろうか。かわいたちに生まれた根から生え出た若枝のようにこの人は主の前に育った。見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた、神の手にかかり打たれたのだから、彼は苦しんだのだといるのだと。彼が刺し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。最近週報の後ろに何回か主の祈りと使徒信条を書かせていただきました。皆様改めて私どもが告白をしておりますこの使徒信条、世界中の23億の人たちと一緒にこの告白を我が告白としてしたいものであります。私は以前、なんだこれ、こんなことっておかしいよ、こんなことってあるもんか、そんなふうに思っていた言葉です。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ。そんなバカなとずっと思って考えていたことでありました。 ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、そうだった、その通りだ。しかし3日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりって、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。イエス様は王として地上に命を与えられた全ての人間を裁かれるお方なのであります。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。イエス様はこのような不思議な誕生をなさいました。しかしそれは十字架にかかって死ぬためでありましたけれども、私たちもまた同じことではないでしょうか。生まれてきたのはしばらく経ってやがて死ぬためであります。しかしイエス様はよみがえって復活して、今も生きておられて、私たちに永遠の命を賜う、そのことを喜んで今朝も全ての教会とともに、今までたくさんのクリスチャンが活躍をいたしましたけれども、そのクリスチャンたちとともに、またこれから生まれてくるでありましょう、多くのクリスチャンたちとともに主をたたえ、主を賛美していきたい、そんなふうに思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちの命は本当に儚いものであります。しかし主よ、そのような私たちを愛して、ここに誠の人の生き方があるよ、ここに誠の愛があるよ、主よ、そしてここに誠の希望があるよと、私たちを励まし導いてくださることを感謝いたします。どうぞ私たちのこの1週間、クリスマスの時もあなたに祝福をいただいて、喜んでこの救い主イエス・キリストのご降誕を喜び合い、分かち合い、みんなと共有することができますように助けてください。この年も終わりますけれども、本当に感謝と喜びと賛美を持って締めくくることができますように、主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。